全国わかりやすい聖書の時間がやってまいりました。今日は第一テモテの3章の後半になります。3章の後半14節からお読みします。もう短いので全部読んじゃいます。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。エペソですね。テモテのところでエペソに行きたいんですよ。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱また土台です。クリスチャンの土台というエクレシア、召集された、この世から贖い出された人たち、人間ですね。建物じゃないですね、土台です。教会というのは土台なんですよね。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。はい、ここまでです。祈ります。天の父なるお父さん、父なる神、神なるお父さん、どうぞこの祈りをイエス・キリストの御名で今祈りますので聞いてください。イエス・キリストの私の名によって父に求めるものは何でも叶えられると言われましたから、天のお父さん、あなたの前にイエス・キリストのお名前だけで出ます。お助けください。またこの祈りを聖霊によって祈らせてください。私の思いが強すぎてあなたの心に合わせるのに、力がないので、私たちは弱くてどのように祈ったらいいかわからないと書いてありますから、どうぞ聖霊のうめきを与えてくださって、聖霊によって祈れるようにお助けください。今、今日もここに書いてある事柄をわかるように、一人一人が分かって自分に当てはめて実践できるように私を先頭にお助けください。どうか助けを与えてください。お願いいたします。私たちは、あなたみたいじゃないところがたくさんありますから、どうぞあなたみたいになれるようにお助けください。主は憐れんでください。あなたみたく考えられない、そう態度を取れない、行動を取れない、主どうぞ憐れんでください。お助けください。主よ、どうかそれを言い表して許していただいて、清めていただいて、そして聖霊によって心を変えていただいて、イエス・キリストを見たくなれるように私たちをお助けください。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。はい、私は近いうちにあなたのところ、テモテのところに行きたい、エペソに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。思いながらもっていうか、思いながらこの手紙を書いてますと。で、一節からは13節までは監督と執事の話でしたね。覚えておられる方もいると思いますけれども、ね、覚えてる人いますよね。 これは監督はどういう条件、ね、執事はどういう条件でなれるかっていうね、私たちの教会では全員執事を目指してるわけですけど、私は監督を目指してるわけですけど、取り組むっていうね、でその条件がね書いてあって、みんなそこに勤しむわけです、取り組むわけですよね。取り組まないとなんないです。完全じゃなければなれないんだったら、ね、チャック・スミスさんが言われるように、みんな、ね、牧師も辞めて執事も辞めて車のセールスマンにでもなるしかないと。なれる人はね、車のセールスマンに向いてない人もいっぱいいるけどね、そういうことなわけですよ。それでですね、その監督と執事がどういう条件が求められるかということが書いた後にこの話になっているわけです。14節に、あなたのところに行きたいよと、そういう思いを思いながらこの手紙を書いてますと。15節、それはたとえ私が遅くなった場合でも、神の家でどのように行動すべきかをあなたが知っておくためです。私が遅くなった場合でも、だからそのエペソに行って会えなかったとしても、この手紙を読んでくれたらどうやって振る舞ったらいいか、ね、どのように行動すべきか。行動ですから、聖書の読み方というのは機能的に読むっていうのは、観察をして、観察っていうのはですね、いつどこで誰が何をっていうことですよ。それが書いてあるんですよね。だからこれは例えばいつって近いうちに、どこ、あなたのところエペソで、誰、ね、誰って言ったら、パウロからテモテへ、何をって言ったら、ね、まあ、手紙書いてると、この手紙読んでねと、まあ、そういうふうに、それが観察です。で、今度解釈っていうのがあって、解釈ってどういう意味ですかって意味です。どういう意味ですかっていう、ね、そこに書いてあるのはどういう意味なんだろうと、ね、ここで神の家ってどういうこと、教会なんだなと、ね、分かるわけです。神の家って何って、教会ですよ。教会って何って言ったら、あなたと私ですよ。キリストを中心とした人間関係ですよ。キリストに従おうとしている人たちの集まりで、キリストを信じて従おうとしている人たちの集まりですよ。いや、人間ですよ、ね、で、その教会っていうのは、ね、その監督とオーバーシーっていうね、私は監督なんですけども、オーバーシーしてるわけです。みんな見てるわけです、いろんなところを。で、皆さんは牧会は、ね、牧師としては一日もやったことがないんですよ。私は34年間ぐらいやってるんですよ、牧師としてね、牧会を。ここでね、みんなが、あ、ここなんか嫌いとか言って行っちゃう人もね、また来ますとか言って絶対来なかったりするし ね、 で出たり入ったりいろんなことありますよ、ね、でもいろいろ言ってくれますよ、ね、コミットもしないんだけど、いろいろ言ってくれます、ね、なんか助ける気もないけど、いろいろ批判はしてくれたりし、いろんなことありますよ、ね、でもいい時も悪い時も、私は34年ここにいなくちゃいけない。34年じゃないけどね、私10ここもう27年ですけど、ここはねいるわけですよ。よくいい時も悪い時もいます、ね、もう僕嫌になっちゃったとか言って、ほっぽり投げることできないですよ、ね、嫌になっちゃったらもういなくなっちゃう人もいっぱいいるからね。あんなコミットメントでさ、そういうのいっぱいある、いっぱいあるあるじゃない、ね、教会なんてそんなのあるあるだもんね。で、教会っていうのはキリストを中心とした人間関係で、地域教会があるわけですよ、現代はね。いい悪い別にしてもよ。で、どっかに属することをやっぱり求められますよ、ね、ますます集まろうじゃないかって言ってるから、ね、オンラインだけだとやっぱりそれはアンバランスですよね。 はい、で、私はだからその、ね、監督みんな見てるわけですよ。牧会してどうやって立て上がっていくかってね、このキリストの体どう立て上がっていくか、教会が。でパウロはテモテにその監督を、ね、選べって言ってるわけですよ。執事も選びなさいと。でこういう人だってね、みんなでも自発的になろうとしてる人にコンタクトつけろって言ってるわけですよ。で、まあ、監督っていうのは牧師ですけどね。でここで15節、それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをと。でそのさっき言った観察があって、行動すべきって話だから、観察があって今度解釈でこれどういう意味ですかっていうのがあるわけですよ、ね、教会ってのはどういう意味って、さっき今ちょっとそれ長くなっちゃったけど、教会っていうのはでキリストの体でお互いの徳を高め合って、お互いの性質を高め合うっていうね、そのために神からあの聖霊の賜物をね、ギフトをいただいて、お互いにですよ、どっちかが一方的にこんな感じじゃないよ、お互いだからね、お互いに一人一人にその聖霊の賜物を与えられるはずなんですよ。どんな人でもこれは恵みによって与えられるから、ね、でそれをファシリテートするのが私の役目だから、ね、でね、牧会者だからいろんな問題があったら祈り、でそれをそのキリストに従いましょうって励まし合って、でキリストから、ね、いただいて、ますます、ね、その賜物をいただいて、ますますお互いの霊的成長、キリストみたくなっていくことを助け合うわけですよ。どっちかがじゃないんですよ、ね、それをやりましょうと。でキリストの体の部分だから、お互いに、でその横の関係がある中で縦の関係も秩序っていうのがあって、で第一に使徒があって、それから、預言者があって、それから教師と、私教師ですけど3番目ね、奇跡を行う人は下だから治める人も下になっちゃってるんだけど、そういう感じでその横と縦の関係で、一番最初はみんなが縦の関係、キリストに従いましょうっていうのがあって、それからお互いの関係があって、それから人間の縦の関係が、第一コリントの12章を、ね、読んでるとそう書いてあるわけなんですね。だから、まあ、それで今度はあの適応っていうのがあって、ね、ここにたどり着くの時間かかっちゃったけど観察、解釈、解釈どういう意味ね、それで今度は適応っていうのを自分に当てはめて行動しましょう、実践しましょうっていうのがあるわけですよ。観察はいつどこで誰が何をで、ね、その解釈っていうのはなぜとか、ね、How to みたいな感じのどうやってとかいうね、そういうどういう意味っていうのがあって、でそれから自分に当てはめてそれを実践しましょうっていうのがあるわけですよ。でこの3つを機能的に読むっていうことなんですよ。それを理解しなくちゃならないんですよ、私たちは。その、ね、分かち合いでもそうですけども、分かち合いでもそのこの3つを分かち合うとなんか薄くならないんですよ。でもこの3つを分かち合わないときはなんかうんちくがんちくになっちゃうんですよ、ね、観察解釈だけだったり、まあ、意味も時々変だったりするんだけど、聞いてると解釈もそんなこと書いてあるかみたいなだけど、それもまあ合ってたとしましょう、ね、でそれを分かち合って、でもそこまで止まりだとなんか薄っぺらいんですよ、分かち合いが。なんかあんまりなんかそれはお互い分かってるよみたいなとこがあって、ねね、そこまで説明してるから、で今度それを自分にどう適用するかって、自分に当てはめてどう実践するかってそれぞれだから、ね、みんな違うわけ でそれを聞きたいわけですよ。そうするともうちょっと響くんですよ、心に。それがないとうんちくがんちく止まりになって、なんか言ってんなっていう感じになっちゃうからそれはやっぱりね、最後のその適用の部分がないと 自分に当てはめて、ね、それ苦労するわけですよ。そんな簡単にできるわけじゃないんだから、聖霊求めなくちゃなんないし、祈り込まなくちゃなんないし、それ求めなくちゃいけないし、罪を許さなくちゃいけないし、それやってなかったら変わるわけないんで、だからじゃないと、そこがないと偉そうになっちゃうんですよ。若ちゃんも偉そうになっちゃうんですよ。なんかあんたもし自分に当てはめてやっていたらそんな偉そうなこと言えるっていうね、なんか聞いててため息が出ちゃう。そうならないように私もあなたもお互い様ね。でここではパウロはどう行動すべきか、15節、あなたが知っておくためなんだと。だから今まではそのね、監督の条件とかさ、執事の条件があったでしょ、女執事の条件とかで、テモテにその人たちを条件に合った人をリクルートしてるわけですよ。しかも自発的な人たちね、自発的にやろうとしてる人たちをリクルートするわけです。これ難しいよね。自発性がなかったらならないからさ、やらされちゃダメなんだからさ、やらされるの大変ですよ。もう神業ですよそんなのね。でも何が言いたかったかっていうと、で彼が面接官だから、面接官はなんか自分にこうに原則が迫ってこない可能性もあるじゃんね。で手元自身が偉そうになっちゃうかもしれないじゃん。でもここでは今度は手元に言ってるわけでしょ、あなたがどう行動すべきかって言ってるわけですよ。あなたが知っておくためだと。だから監督、執事、女執事、今度テモテですよ。テモテ、ね、で神の家については、神の家というのは生ける神の教会のことなんだと、ね、マルコの11章の17節、マルコ11章マルコ11章の17節、そして彼らに教えて言われた、私の家は、神の家は全ての民の祈りの家と呼ばれる。これはイザヤに書いてあるんですよね。イザヤの56章の7節に書いてあります。開けませんがね、これ引用されたというか、まあ、というか引用したというよりもキリストの言葉だからね。神がイザヤに、キリストがイザヤに書かせた言葉ですから、だからイザヤの言葉じゃなくてキリストの言葉だから、全部、私の家は全ての民の、全ての中に私たち入ります。日本人もね、韓国人もみんな入りますよ、ね、アメリカ人も、全ての民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではありませんか。それなのにあなた方はそれの強盗の巣にしたので、まあここはいいとして、要するに神の家っていうのは祈りの家だって言ってるわけですよ。そうすると教会も祈りの家ですね。私たちは神殿ですから、ね、どこに書いてあるの、第一コリントの3章と6章に書いてあるんですけども、第一コリントの3章の16節に書いてありますね。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、うん、もし誰かが神の神殿を壊すなら、その人は滅ぼされます、ね、自分で壊しちゃうとまずいよって。悪いことすると、神が喜ばないことをすると壊れちゃうかもしれないから危ないと。神殿は聖なるものだからです。私とあなたは聖なるものなんで、そこに汚いことをやっちゃったり、汚いことをやっちゃったりすると滅ぼされると、まずいです。だから悔い改めが必要ですよ。いつも言い争わなくちゃいけないですよ、ね、それにふさわしくないことをしちゃったらごめんなさいです、ね、日々あります。神が示してくださいますように、聖霊があなたに示してくださいますように、日々あります。日々言い争わないとならないです。そういうことですね。でその示されたこと、示されますから、聖霊を示すので、あなたに、私に、 それを神に言い表す必要ありますよ。これは神っぽくなかったなと、キリストっぽくなかったなってことを言い表さなくちゃならないです。で、私たち神殿だから、ね、6章第一コリント6章の19節、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮、もしあなたが聖霊を受けてるっていうんであれば、あなたは神殿ですよ。宮っていうのは神殿だから、聖霊の神殿でありイコールですから、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたんだから、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。なんか自分のその肉の欲求みたいのをぶちまけるみたいな、態度も悪いし言葉遣いも悪いしみたいな、肉の欲求のまんまそれを出して生きるという、それ外してるので罪ですよ。お互い様です。それ言い表して許されて清められないとなんですよ、私たちは。で、それはもう聖霊が変えるしかないですから、あなたを変えるのは聖霊なんで、プログラムは変えないです。なんかプログラムやっても変わんないです。よろしいですかね。その教会は真理の柱、また土台です。その教会が真理の柱を生み出すわけでもなく、教会が真理の土台を据えるわけでもないんですよ。もう土台はイエス・キリストだから、ね、もう土台はあのイエス・キリストなんですよ。第一コリントの3章、第一コリントの3章、ね、もうこの他の土台はないですから、教会は土台じゃないですから。十節、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えました。十一節、というのは誰も据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台はイエス・キリストです。土台はイエス・キリストで、でも教会はその元いになるというね。だからキリストが土台だから、私たちの土台だってキリスト教会でしょ、キリストの体でしょ、教会っていうのは。私とあなたが体の部分で、ね、そのキリストが頭で、また土台であるわけですよ。だから教会っていうのはキリストも、キリストの中に私たちが入れてもらってる。私がブドウの木でイエス・キリストがね、私たちは枝でしょ。イエス・キリストはあの幹って言われたんじゃないでしょ。私はブドウの幹って言われた。ブドウの木って全部枝も含んでるわけだから。だからパウロが、ね、元サウロが、元サウル同じだけど、教会を迫害している時に、ね、クリスチャンを迫害している時に、なんで私を迫害するのかってパーソナルにおとりになったのは、だって教会の体のキリストの体なんだから、キリストでしょ、キリスト、キリストじゃない、キリストの体なんだもん。お分かりですかね。バケバケできないでしょ。だから教会っていうのはキリストの体だから、真理の柱で土台でしょ。キリストを含んでるわけだから、キリストの上に成り立ってるわけだから。で、私たちもその体の部分なんで、あなたも私も教会堂じゃないから、この人間関係だからさ、キリストを中心とした。だからこの人間関係をなんかね、自分の利益のために使っちゃダメなんですよ、ね、金儲けのためとか、なんか結局はそうなっちゃうからね、ビタミン売るとかさ、お鍋を売るとかさ、なんか知んないけど化粧品とか、なんか知んないけど、なんか自分のボランティア活動にリクルートに来るとか、ね、あんたも やらないとか、なんかあそこの教会行ってリクルートしてきたわみたいなさ、勘弁してくださいよ。なんであんたにそんな主導権があるねん、あんた誰っていう話だから。あんた誰だっていう話だから。全くエチケットがないっていう、そんなの人間関係なんですよね。人間関係を自分勝手な自分の利益のために使っちゃダメなんですよ。この人間関係はキリストが何の目的のためにあるかっていうことはもう明確に示してるわけだから、それが優先させなくちゃ、何が何でも優先させなくちゃいけないんですよ。ソーシャルクラブじゃないし NPO でもないから、ね、 政治運動に巻き込んじゃダメなんですよ、教会を。わかります、ね、ワクチン反対、ワクチン賛成、どっちでもええねん。こういうこと言うと怒る人いるかもしれないけど、どっちでもええわ。どっちも愛してるから、キリストは。でそういうために教会を引きずり込んじゃダメなんですよ、ね。イスラエルの、ね、ことも大切だけど、なんかイスラエルのことだけに特化するとか、いろんな教会で色があるじゃん、ね、聖書通りにやってくんないと困りますよ。聖書が優先されますよ、何よりも。部分じゃなくてね、聖書が言ってる優先順位でしょ。それが優先されるんですよ。互いに忍耐し合って、親切し合ってね、お互いの徳を高め合うわけでしょ。教会っていうのは霊的成長を助け合うわけじゃん。お互いにそのために使い合うわけでしょ、まあ、それが担保されてないのに他のことねじ込んでこないでほしいよ。全くもってやめてほしい、ね、素朴に聖書に書いてあることの優先順位をちゃんと明らかにした上で、ね、その枝葉ぐらいで何かあってもいいけど、それを何か優先順位をぐっと上げてるような感じで、感覚とか何か印象操作みたいなのはあかんで、もう聖書通りにやってください。よろしいですか。少なくともうちの教会はそうするから、もう決めてんだから。私、あんたが後から来てなんで偉そうに私に言うねんかやめてほしい、そういうの。ここはそういうふうにするって決めてんだから、もうお分かりですか。はい。でもう土台はね、真理の柱も柱とね、掲げるわけだから、そのね、キリストが言われてることをこうしますよって掲げるわけでしょ、ね。なんかこの大統領派か、この大統領派じゃないかとかさ、もういろんなことをねじ込んでくるからね。ちょっと待ってくださいよ、ね、このいろんな政治運動も ねじ込んでこないでって。本当にもそれよりもやることいっぱいあるし、聖書に書いてあることいっぱいやってて、そんな時間とかエネルギー余ってないし、ね、やめてちょうだい言っときます。で16節、確かに偉大なのはこの経験の奥義なんだ。つまり経験の奥義っていうのはキリストみたくなるってことなんですよ。それです、ね、この時にネロの動向とか見てないですよ、ね、ネロの一日とかさ、皇帝のローマ皇帝の一日とか見てないですよ。でローマ皇帝がなんか、ね、クリスチャンを迫害してみたいなさ、それ大変だけど、もちろんネロ反対派とかなんかいろいろあるじゃんね。そう政治運動、あの将軍につくとかつかないとかさ、そんなこと書いてある聖書に。一切書いてないよね。一切書いてないよ聖書には。そういう政治的なこといっぱいあったけども、一切そういうことは書いてないでしょ。もうね、ここまで来たらね、もう私も68、あと12年で80やん。あと10年、もう腹くくってね、聖書に書いてある通りのものを見たいですよ。よろしいですかね。ここの人間関係を、それのためにあるわけだから、ここの人間関係は。なのになんか自分の興味あることとかに引っ張ってったりね、もうがっかりする。そうじゃなくて、ここに来る人で、中核に来る人っていうかね、コアに来る人たちは、聖書に書いてあることをやろうよっていう人がね、中心に来てほしいですよ。一緒に、ね、前に進んでいってほしいですよ。その人たちがなんていうの、主導するというかね、そういう人たちがやっぱりリードするっていうことが求められますよ。枝のことでなんか優先順位狂わしても欲しくないわということです。だからここは経験の奥義が大切なんだと。経験の奥義が、経験の奥義というのは、キリスト見たくなるってことなんですよ。お互いに大変だ、キリスト見たくなるのはね。第一コリントじゃない、第一コリント、いや第二コリント、失礼、第二コリント、 今の言い間違いにもコリント、3章の18節、3章の18節。もうよかった、マリさん出てなかったね今日ね、セーフ18節、私たちはみんな、ね、顔の覆いを取り抜けられて鏡のように主のイエス・キリストの栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに聖霊なる主の働きによるんだと。だから聖霊の働きというのは私たちをイエス・キリストみたく変えるわけですよ。経験の奥義、ガッドリネス、英語では経験っていうとね、あの方は経験なクリスチャンでとかなんかあるじゃない、よくさ、なんかあの大正時代のなんかドラマとかさでその民放のさ脚本家のさ頭の中で経験って使うんだけど、まあ大して分かってなくて使ってるなっていう感じだよね。経験っていうのはキリストみたくなる、神みたくなるって、ガッドリネス、神のようなって意味だから、クリスチャンっていうのもキリストのようなって意味だから、私たちはキリストみたくなっていくわけです。じゃないところがあるわけでしょ、私たちは。だからそれを嫌らさなくちゃならないですよ。今日も私はありました、ごめんなさい、ね、あなたはありましたか、キリストみたくなかった時、今日の瞬間、一日生きててね、あのキリスト見たくなかった、キリスト見たくない言動態度ありましたか。私ありました、ごめんなさい師匠、ね、しかもなんかわざとというよりも反応で出ちゃって、ね、ごめんなさい、お許しください、ね、キリスト見たくなかったらごめんなさいでしょ。でもキリスト見たくないのはしょうがないでしょってね、んなもんキリスト見たくなんかなれませんよとか、なんかちょっと待ってくださいよって、あなたあなた本当に、ね、クリスチャンのいろはが分かってないでもごめんなさい、私も以前そうでした、分かってませんでした、全く分かってなかったね。でも聖書3週ぐらい読んでると教えてるとね、分かっ、あのなんていうの、できないけど頭では分かります。今はそれが間違いだったってことが、キリスト見なきゃなりませんや、ね、だからしょうがないよこうやって生きてんのもってね。そうじゃなくって、いや慣れって言ってるんだと、ね、経験の奥義、キリスト見たくなるっていうね、それが大切なんだよって、キリスト見たくなれよって言って、そのカーテンが開いたわけですよ。啓示の御霊っていうのはカーテンが開くって意味だからね。でカーテンの向こう側にあるものが見えちゃうわけで、でパウロはそのカーテンが開いちゃって見れたわけですよ。みんなキリスト見たくなれよって、これはオプションじゃないよって、選択肢ないからねっていうのが見えたわけですよ。でも私たちはそれ分かんないから選択肢あると思っちゃってるわけよ。どうせこの私でしょうがないでしょってね、で開き直っちゃったりするわけよ、ね、開き直っちゃったりするわけ。この間笑っちゃった、いや、やめとこうか、いや言おうかみたいな開き直るっていうの、結膜狂うっていうじゃない、ね、この間の90に近いおばあ様がこんなこと言っちゃクリスチャンだけどね、あのこんな言葉使っちゃうあれなんだけどね、結膜打ってっておっしゃってたからおおとかその言動はどうだろうかみたいな。だから開き直っちゃまずいわけでしょ、開き直っちゃまずいわけですよ。開き直ると、ね、働かないわけでしょ。6節、3章6節、第2コリントね、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださったんでしょ。文字に仕えるものじゃなくて聖霊に仕えるものだ。文字は殺し、聖霊を生かすわけですよ。聖霊に仕えてるわけでしょ、私たちは。ローマ7章、ローマ7章、7章の、21節、 そういうわけで私は善をしたいというね、キリストみたくなりたいんだという願ってるんだけど、その私には悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法をね、ルールを喜んでんだけど、私の体の中には異なったルールがあって、律法があってね、仕組みがあるわけよ、法則が。それは私の心の法則、律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜に、ね、捕虜にしちゃってっていうか、もう奴隷になっちゃってるわけよ、なってるのを見出すのです。これパウロは聖霊を受けたので分かったんですよ。聖霊を受ける前はクリスチャン殺してるから、ステパノ殺して万歳って言ってるから、ね、それだけでとどまらずさ、ダマスコにこれから殺意を持ってね、殺しに行こうと思ったわけでしょ、クリスチャンを。ダマスコに、その時はなんか二重人格じゃなくて一重人格だから、別にね、何のこんな悩みなんかないですよ、パウロに。でもアナニアから洗礼を受けて、目の鱗が落ちて聖霊のバプテスマを受けてから、自分の中には2つの猫にぶつかるものが、霊と、ね、肉がぶつかるってことをね、彼は体験し始めて、それで24節に、私は本当に惨めな人間だって言ってるわけですよ。誰がこの死の体から私を救い出してくれるんだか。私たちの主イエスキリストのゆえに、それが理由で、それだけが理由で、ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えている。肉はもういつでもその罪の法則に仕えるんですよ、あなたと私のね。だからふっと油断すると出るわけ、態度が悪かったりさ、言葉遣いも悪くなっちゃったりさ、あなんか知んないけど全然周りのことなんか考えなくても、自己本位でさ、もう嫌になっちゃうっていうね、そういう自分やあなたが出てくるわけですよ、ね、そういう私とかあなたが出てくるわけ。ふっとした時に、疲れた時とかさ、なんかある人からいきなりなんか足踏まれたとか、電車の中でとか、なんかそういう時に出ますよね。いろんな時に、ふっとした時に、不意を突かれた時に出るでしょ。全然喜んでなかったりさ、苦かったりさ、ね、肉はその精霊にぶつかるから反発するからさ、でだから惨めなわけですよ。だって、ね、自分は善をしたいと思ってるんだけど、悪は宿ってるから、精霊をいただいてるのに関わらずだよ。だからその精霊によって肉を殺さない限り、肉はね、そっちに行くわけですよ。肉を着てる限り、この肉を着てる限り、それはもうずっとですよ、死ぬまで。この肉が死ぬまでは、心肺停止するまでは。そしたら魂は今度はね、キリストのもとに行くわけでしょ。で、新しい体いつか与えられるわけでしょ。今度は罪のない体が与えられるわけじゃないですか。早く早く来てほしいですよ、その時がね。今大変ですよ、私もあなたも。経験の奥義、キリストみたくなる奥義、大変ですよ。だから罪をいやらす方が早いね。だって許されて清められるわけだからさ、それを毎日の日課にしてないと、あなたも私も成長しないですよ。でも前に罪をいやらしたのはいつだったかなって、あ、日記に書いてあったってね、あ、今から4年前だったみたいな道理で成長してないわけだ。それから道理で成長が止まってるわけだ、年の割にはってなっちゃうわけですよ。まずいっす、お互いに。で25節に、私たちの7章、私たちの主イエスキリストのように、ただ神に感謝します、ね、ただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えてるんだとです。だから聖霊が肉を殺すってことをしないとなんないんですよ。よろしいですかね。そのように生きなくちゃなんないんですよ。よろしいでしょうか。で一節に、こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してないと。罪の方に傾いちゃうんだけど、罪に定められないとね、もう許してくれるから言えば。二節、なぜならキリストイエスにある命の御霊、命っていうのは 質ですよね、生きる質だから愛なんですよね。愛というのは忍耐ですよ、親切ですよ、忍耐だから、で親切だから、ね、意地悪じゃないんですよ、ね、無視とかじゃないわけ、ね、で肉はね意地悪だからさ、肉は無視だから、で命っていうのはその質なわけですよね、生きる質、ね、愛なんですよ、それ忍耐、親切、あと喜びとか平安とかですよ、ね、でこれ神との関係を指します。この神との関係と聖霊の原理が、仕組みが、罪と死の原理、仕組みから私たちを解放するわけですよ。だから8章の13節を見ると、もし肉に従って生きるならあなたは死ぬけど、でももし聖霊によって体の行いを殺すならあなたは生きるって書いてあるんですよ。お分かりですか？ゲームプラン分かりました？だから祈らないと聖霊は与えられないんですよ。だから絶えず祈るわけですよ、絶えず会話するんですよ、キリストと。で自分の肉を殺してもらいましたなんですよ。だって聖霊が殺すわけだから、聖霊っていうのは求めなかったら与えられないわけじゃないですか、ね、でもこれやらない、ね、カリスマの人も多いね、聖霊派の人も。聖霊聖霊って言うんだけど、聖霊の我々みたいなのがわーってなってて、でも内側はなんか実質が全くなくて、身は結んでないまま聖霊の現れだけあったりするから、もうわけわからなかったりしますよ。なんかこれキリストっぽくないっていうのが、でもその聖霊の賜物っていうか、そういうギフトにかまけて、それでマウント取ってくるっていうね、カリスマ派に属する人もいるかもしれないですよ。っていうあるんじゃない、そういうの。でも全然実質がないっていうかさ、喜びはどこにあるのこの人っていうさ、平安がないじゃんっていうさ、怒ってばっかりで平安がないとかテンション高くて偉そうにばっかりしてるけど、親切じゃないねこの人はっていう、そんな聖霊の賜物がどれだけ現れたってもさ、イエス・キリストはそれによって、ま、見分けろって言わなかったでしょ。身によって見分けなさいっておっしゃったんじゃないの。なんか聖霊の賜物によって見分けろっておっしゃった、愛がなきゃ役に立たないんじゃないの。忍耐なかったら役に立たないんじゃない、親切なかったら。なんかわけ分かってないよねっていう、偉そうに言えないんですよ、私も以前そうだったから。でも今は分かる、今は頭では分かります、少なくとも。だから祈らないと、自分の肉は、あなたの肉は殺されないですよ。それを意志の力とかさ、なんか経験値とかでさ、体験とかさ、そんなじゃ殺せないですよ、殺せない。だからもしそうキリストみたくなりたかったら、聖霊によって自分の肉を殺すしかないです。でまた罪を言い表していくしかないですよ。あ、キリストみたくなかったなってね、認めるしかないですよ。プライドを傷ついて上等だ上等ってのあるじゃない、なんとかして上等ってね、よく言うよね、漫画の世界で言うやんね。そういうことですよ。でアンジュル・マーレの謙遜ってあるやんな、これねありますよね。なかなかやっぱりすごいこと言ってるよね、彼は。なかなか言ってますよ。ちょっともう一回読み返してんだけどさ、第一に謙遜が欠如しているのに、熱心でしかも活動的な信仰がなんと多いことか。謙遜っていうのは偉そうじゃないもんね謙遜は偉そうじゃないでしょ、ね、低くなかったらだって引き上げられないでしょ、私もあなたも。だから弟子たちは、ね、十二弟子たちは最後の晩餐の席で誰が一番偉いかって言ってたんじゃないの人と競争してて、人と比較して、人と比べて、ね、だから相手の徳を高めよう、相手の性質を高めようなんて全然思ってないですよ。これっぽっちも思ってないね。大好きなイエス・キリストだけで、それだけが ボンドというかノリというかね、そこだけでしょ。ウイスキーですよ、なくなっちゃったらどうするのよ、ね、だから聖霊が与えられるわけでしょ。3年半イエス・キリストだけで一緒にいたんだけど、でもお互いに愛し合って忍耐もしてないし、親切もしてないし、相手の徳を高めようなんて思ってもないですよ。だって相手がさ、霊的に成長しちゃったら相手の方が偉くなっちゃうじゃん。そんなこと怖くてできないでしょ。わかりです、ね、だからペトロなんかもこの人たち逃げても私逃げないって売り込んでるもんね。でヨハネとヤコブなんかお母さん連れてきてさ、このユダヤ人差大臣をお願いします、一番偉いポジションお願いしますって言ってんだよ。で後の10人は、ね、それを聞いてさ、憤ったって書いてるよ、ね、だ全然徳高まってないし、肉殺されてないわけなんですよ。で彼らは聖霊をいただいてからじゃないと肉殺せないからさ、キリストが一緒にいてもよ、そういうからくりだからさ。だから聖書読んでると面白いよね、全く徳を高めるやってないから。でパウロに至っては殺してるしもうめちゃくちゃじゃない本当にめちゃくちゃだよね。でも悪霊を追い出すその力みたいのは限定的に与えられたりしてるわけですよ、要するにね。したらみんな喜んじゃうわけよね、肉は殺されてないから喜んじゃうわけよ。面白いようになんか私たちの命令に従って悪霊が出てくんだとか言って喜んじゃってるけど、そんなことで喜ぶなって言われたんでしょ。あなた方の名前がその命の書に書かれてることを喜びなさいとおっしゃったんじゃないの。関係を喜ぶとおっしゃったんでしょ。神との関係を喜びなさいとおっしゃったんじゃないですか。第一に謙遜が欠如しているのに熱心でしかも活動的な信仰がなんと多いことか。よく見てるね、昔から買わないね、プロジェクトとかさ。だけど謙遜はないわけよ。私もあなたも耳が痛いね。で次は第2に、すべての外部的な教え、個人的な努力は高慢を克服し、優しくへりくだった心をもたらすためになんと無力であるか。何の効き目もないねって。意志の力とかさ、個人的な努力とかいろんな教えがあるじゃない、本で書かれた、ね、3つの法則とかさ、キリスト教の世界でもあるじゃない、こうすればとかいうのさ、ハウトゥーもんみたいな、そんなの役に立たないねって言ってるんですよ。高慢を克服はできないね、高慢知識を克服できない、偉そうなの克服できない、なんか人にマウント取って何でもマウント取ろうとするの、その態度、そんなの克服できないです。第3に、私たちが真に謙遜になるのは神の謙遜を備えておられるキリストの内住によるのであり、それ以外に道はないと。だから私たちキリスト見たくなるしか方法ないですよ。経験の奥義ですよ。だからもうキリスト見たくなるしかないんですよ、私もあなたも。栄光から栄光にキリストと同じ形に変えられていくしかないんですよ。聖霊に仕えるしかないんですよ。聖霊によって肉の行いを殺すしかないんですよ。いつもあるからこの戦いは、ね、ガラテヤの5章で、そしたら戻るからね、ガラテヤによって寄り道して、それから第一手元に戻ります。ガラテヤの5章、5章の16から18までと25節ね。私は今聖霊によって歩きなさいよと、聖霊によって生きなさいと、ガラテヤ5章16節。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはない。だから聖霊っていうのはキリスト見たくなるためにあるわけですよ。そっちがなんか優先順位高いわけ、聖霊の現れよりも、ね、予言とかさ、予言だってその、ね、ピンポイントでその時その時の、ね、励ましを与えるわけでしょ、キリスト見たくなるっていうさ。でもそれは決定打じゃないじゃん。励ましとかさ、そのね、徳を高めるってキリスト見たくなるのを促すとかさ、慰めるってことでしょ。でもそれが決定的に変えるわけじゃないわけじゃん。でも聖霊によって歩くんだと。そうすれば決して肉の欲望を満足させることはないんだと。だから肉の欲望ってなるから、その聖霊を求めなかったら、あなたの肉も私の肉も絶対にしぼまないし死なないですよ。いつでもあります、ね、肉っていうのは、肉の欲求は。なぜなら肉の願うことは17節、聖霊に逆らい、聖霊は肉に逆らうからなんだと。 この2つは互いに対立してて、そのためにあなた方は自分のしたいと思うこと、キリストに従いたいと思うんだけどできないわけよ。ここでぶつかっちゃってるから、ガチンコで。18節、しかし聖霊によって導かれるならあなた方は律法の下にはいません。だからこのガチンコでぶつかってるところに、こっちが聖霊だとします、こっちが肉だとしますけど、ガチンコでぶつかってる時にもっともっと、ね、聖霊を得れば、こっちは死ぬわけですよ。それしかないわけ、ね、これとこれぶつかるから、ぶつかるんだったらこっちを大きくするしかないわけですよ。だもっともっと求めるしかないんですよ。だから、ね、求めれば与えられるわけでしょ。求めないのに与えられるわけないじゃん。だから絶えず祈るんじゃないの。職場にいようが、プライベートにいようが、教会の中にいようが、教会の中でも祈ってない場合あるじゃない。教会に来たら安心しちゃって全然祈んないっていう。だから肉々しかったりするじゃん。クリスチャンが教会の中で肉々しいことなんていくらでもあるじゃん。ね。そうでしょ。なんであなたが肉々しい、私が肉々しくなるかっていうとさ、聖霊に欠けてるわけからでしょ。ガス欠じゃん、聖霊欠じゃん、ね、欠けてるわけですよ。聖霊に導かれるんだったら、ね、律法の下にいないって、このなんか自分の力でルールを守って、なんかはしごで、ね、天国に向かっていくみたいなことをやらなくてよろしいわけですよ。で、御霊の実が、ね、その愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制があって、で自分の肉は、ね、情欲や欲望とともに十字架につけちゃった、24節ね。でもし私たちが聖霊によって生きるなら、聖霊に導かれて進もうじゃないかと。聖霊に仕える、ね、文字は殺す、なんかルールとか4つの法則とか、なんかね、まあ、法則っていうのはあれだけどさ、愛が、神が愛しててね、十字架があってって、そういうのじゃなくて、自分に関して伝道の法則じゃなくて、自分の7つの法則とかさ、なんかいろいろあるじゃない、クリスチャンの本でも。それを自分のおつむと意志の力だけでやったって跳ね返されちゃうわけでしょ。だって肉抱えてるわけだからさ、そんなのうまくいかないじゃん、聖霊じゃなければ。だ、聖霊によって生きるなら、聖霊によって導かれて進もうじゃないかとか。経験の奥義ですよ。聖霊によって生きるということ、第一テモテ。それをなんか行動、活動とかなんかで、ね、勘違いしちゃったよね。確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、肉を着たんだけど肉に勝利したわけでしょ。霊において義と宣言され、霊において正しいと。罪を犯さなかったんだけど、肉を着てたんですよ。だから弱さに、ね、あらゆる誘惑に現れたんだけど、でも勝利なさったんですよね。罪を犯さなかったんですよ。言葉も態度も行いもすごいっす。完璧です。 100% 完璧です。で、ね、私の霊をお任せしますって言ったんだけど、この方は、ね、聖霊をいただいて正しい方なんだと。この方の魂は、霊は御使いたちがそのキリストの行いとか働きを見てたんですよね。御使いが使えるわけでしょ。あ、ね、ヤコブみたいにさ、今、ね、ナタナエルに、今からね、あなたは、ね、その御使いがね、はしごでね、天と地をね、上り下りするのを見るようになるって言われたんじゃないですか。御使いたちが 見てたわけですよ、キリストの働きを。諸国民の間に述べ伝えられて、これはパウロがやってるんでしょ。世界中で信じられ、だからこの日本でも信じる人が増えるっていうのは当然ですよ。栄光のうちに挙げられたと。これが使徒信条ですよ。使徒信条って他にあるけど、でもこれこそがその初代教会の使徒信条ですよ。行動と信条です。だってこれ行動するって言ってるわけだから、15節でどのように行動するかっていうのは、こう行動しなさいと。経験の奥義、神見たくなるっていうことにおいて、ね、キリストに似ることっていうことですよ。キリストに似ることなんですよ。キリストに似なくちゃなんないですよ、私たちは。あなたも私も、それ、そこに招かれてるわけですよ、私とあなたは。 よろしいでしょうか、ね、それでそのこのキリストの体をね、聖霊によって私たちはお互いにキリストみたくなっていくってことのために招かれてるわけですよ。でそれをお互いに助け合うために招かれてるわけですよ。私もあなたもそこに招かれてるわけなんですよ。で行動、どう行動すべきかっていうのはお互いにキリストみたくなるってところにを目指せと言ってるわけです。 私もあなたも、ね、で行動っていうかその意思の力では変わらないですよ。聖霊求めなければ。だ聖霊によって変わるわけですよ。神との関係は与えられてるわけですから、キリストによって。だこのことを念頭に行動しろと。キリストみたくなることを目標として、目的として行動しろと言ってるわけです。私たちもキリストですからね、キリストみたくならなくてはならないんですよ。それを求められてるわけです。これは基本なわけですよね。だからそうキリストみたく なかったことがあるわけです、一日の間に。で私も今日示されましたから、それが3連発、同じようなことで3連発示されました。それはなかなかやっぱり聖霊が私にそこを変えなさいって言ってるなと。分かりました。あなたはありますか？ない人はないでしょ。 でもまあこれぐらいとか言ってなんかいなしちゃってたりね、売っちゃってたりするんですけど、私たちはここは変わらなくちゃなっていうところは日々あるはずなんですよ。そしたらそれを言い表して神に許していただいて清めていただかないと、聖霊を求めないと、それで聖霊によって肉殺していかないと、栄光から栄光にキリストの姿に変えていただかなくちゃなんないですよ。だってキリストの体、教会、神の家、神の家は祈りの、全ての民の祈りの家と呼ばれると。教会っていうのはキリストの体で、私たちキリストみたくなるわけでしょ。お互いにそれでキリストみたくなるために使い合うわけでしょ。それを優先に順位のトップにしないと。身を結ぶっていうのとキリストみたくなるっていうのはイコールでしょ。身によって見分けるっていうのはキリストみたくなっていくかってことと、それによって判別するわけでしょ。祈ります。天の神のお父さん、イエスキリストの皆のゆえにあなたの前に出られることありがとうございます。私たち一人一人を助けてください。聖霊を豊かに与えてください。聖霊によって私たちの心を変えてください。お願いします。もう今日も私も三連発、あなたが全く同じようなところで私にここを変えなさいと言ってくださったことを感謝いたします。どうぞ変わるように助けてください。聖霊を求めますので変えてください。主をお願いいたします。また一人一人聖霊を豊かに与えて、聖霊によって肉を殺していけますように。そしてあなたに従って私たちの実質が実を結ぶようになるように、喜んでたり安心してたり、寛容、忍耐したり親切したり、善意だったり誠実だったり柔和だったり自制だったり、実を結べますように。聖霊の実って書いてありますから、聖霊によって実を私たちが結べるように祝福してください。毎日の生活の中で罪を言い表して、自分が悪いのを言い表して、聖霊を求めて、聖霊が肉の働きを殺してくださって、そして実を結んでいくことができるように、実質が変わっていくように、実質が変わるように私たちを祝福してください。この願いをイエス・キリストの御名によって願います。アーメン。